ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。ハローエブワン。今日は雨模様のオレゴンですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。日本の皆さんはゴールデンウィーク中にね、どこかへ出かけられましたでしょうか。私はなんとこのディアナチュラリストポッドキャストも配信から100回目を迎えました。で、正確に言うとね、最初の回が0回なので、事実上は101回に当たるわけなんですけれども、通常ね、ポッドキャストを配信している人は、週1とかまた週2で、ポッドキャストをね、配信されているので、100回エピソードってあっという間に来ると思うんですけども、私の場合は月2回のバイウィークリーで、2020年の9月から始めたんでね、この9月で5年目に突入するというタイミングで100回を迎えることができました。もう初めのエピソードから聞いてくださっているリスナーさん、で、最近からこのポッドキャストを知っていただいて、で、しかも最初のエピソードから聞いてくださっているというね、リスナーさんとか、あと偶然にこのポッドキャストに出会ってくださった皆様、本当に心からありがとうございます。で、100回ってね、もっとなんか特別なものに感じると思ったんですけども、案外普通で、なんかそれはただ数字上での記録にしか過ぎなくって、気づいたら100回目のエピソードで、数えたら55人のナチュラリストさんにインタビューをさせていただいていて、で、その国も日本、アメリカ、カナダ、そしてオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、イギリス、フランス、レバノン、スイスで、活動されている日本人をインタビューして、で、その中で日本語が堪能なオーストラリア人とアメリカ人にもインタビューをして、そして1回でもね、私の番組をクリックしてくださった方っていうのは国別で54カ国あるんですよね。で、私がこのポッドキャストを始めた時はコロナ禍でね、仕事場で一人美しい自然を毎日眺めていただけなんだけれども、なんかね、その体感をもっと世界にいる人と分かち合いたい、で、そして自分と同じように自然が好きで、この母なる大地に愛情を注いでいるナチュラリストさんはきっと世界中にいるに違いない、なんかそんな人たちから話を聞いてつながりたい、そういう思いで始めたポッドキャストですがね、インタビューを通して知り合ったナチュラリストさんだけでなく、今は私の知らない世界のどこかでね、この話を聞いてくれている人もいる、ね、それを思うと今までずっと続けてきてよかったって思うし、このポッドキャストだけはもう続けて、これからももっとたくさんのナチュラリストさんとつながっていきたいっていうね、熱い炎というのは消えていないので、これからもディアナチュラリストポッドキャストをよろしくお願いします。で、もしよかったらね、これを機会にアップルポッドキャストとか Spotify から評価の星マークをいただけると嬉しいです、ね、できれば、高評価お願いします。で、そしてコメントをいただけるっていうのもとても励みになるのでね、今日何か一つ貢献できるとしたら、このディアナチュラリストの番組が好きっていう意思表示をぜひね、ポッドキャストのレビューを書いていただくとか、または直接ね、インスタグラムなどの DM でもいいので、say hiしてください。で、そしてこの100回という節目の回は番組の中でもお伝えしているんですけどもね、イギリスのチェルシーフラワーショーへ出発するというタイミングになりました。で、この収録は配信日よりも1週間ほど前にしていて、で、皆さんの元へ配信になる日はちょうどイギリスへ到着している日になると思います。ですので、今このポッドキャストをお聞きの皆さん、 私もイギリスから皆さんのことを考えておりますので、どうぞ私のイギリスからのエネルギーを受け取ってください。で、今日は早速チェルシーフラワーショーの旅序章編ということで、リスナーの皆さんの中には多分ね、このガーデンの祭典をご存じない方もいると思うので、そういった方のために少しね、このフラワーショーについてと、あとは、まあ、もしかするとまたこの以前のエピソードで私がイギリスの園芸留学をしたきっかけとか留学中の話などをしたかもしれないんですけれども、まあ、一応ねまたこのエピソードでお話ししたいと思います。ではまずこのチェルシーフラワーショーについてなんですが、これはね歴史を遡ると1862年に始まってるんですね。なのでこれも160年以上経つ世界最古のガーデニングショーとして知られていて、現在はロンドン南西部のチェルシー区にあるチェルシー王立病院の敷地内で行われています。で、この病院の敷地の広さは約66エーカーなので27ヘクタールの広さがあって、で毎年ですね、そこに約16万人の観客が訪れるそうなんですね。そしてイギリスの王立園芸協会 RHS ロイヤルホーリカルチャーソサイエティが、まあ、主催している、まあ、ガーデンショーなんですけれども、このショーは世界トップクラスのガーデナーたちが集まって、でその一人一人のガーデナーに与えられるのが、まあ、10メートル×20メートルぐらいのスペースで、でそれぞれのセンスをね最大限に生かして、まあ、このねお庭作りにチャレンジして披露する場っていう風になっています。でショーのハイライトというのは、まあ、展示ガーデンの数々で、まあ、特にこのショーガーデン部門の作品には注目が集まるそうです。でこのトップクラスのガーデナーとして、まあ、今回この石原和幸さんが参加されるわけなんですけれども、石原さんは2004年にね初めてチェルシーフラワーショーに参加して以来、現在までなんと9回連続合計12個の金賞、ね、ゴールドメダルを獲得されていて、今年は10年連続13個目のゴールドメダル獲得を目指して、ね、約3週間の工事期間で、プロも含めたガーデナーたちと一緒にねお庭を作り上げるというところですね。もう日本の看板を背負ってゴールドメダル獲得も目指すというかなりの、まあ、プレッシャーもねあると思うんですよね。まあ、私は現地入りが9日なんですけれども、石原さんはじめ研究所の方々はもうすでにねナーサリーでもみじなどの苗木を選んだり、あと会場入りをして配置を決める作業などねされています。で石原和幸さんの SNN からお庭が出来上がっていく様子っていうのを毎日見ることができるので、まあ、よかったらねインスタグラムのサイトを私のショーノートにも貼っておきますので、フォローで、ね、してみてください。で私は過去に一度だけチェルシーフラワーショーに観客として訪れたことがあります、ね、それが私の園芸留学していた1999年から2000年にかけて約1年間の間で、このチェルシーショーはいつも5月に行われるので、まあ、その季節にね訪れたっていうことなんですね。でとにかくね、イギリスっていう国がもともと園芸大国なので、もうねお茶の間のゴールデンタイムにテレビをつけると必ず園芸の番組をやっているといった感じで、もうねガーデナーたちがセレブなんですよね。でこのねチェルシーフラワーショーの前にもいつもそのお庭が BBC などのメジャーなテレビ局で紹介されていて、もう行く前からお庭についての下調べっていうのも、ね、することができるので、実際にその場へ行ってそのテレビで紹介されていたお庭を見た時はね本当にね圧巻でしたね。でとにかく会場が広いのでね、1日で全部見ることっていうのはまあ不可能に、うん、近かった気がします。で私がなぜイギリス園芸留学に行ったかっていう話なんですけれども、まあ、結論から言うと直感で決めてそれに従って留学してしまったっていうことなんですね。で、頃ちょうどイングリッシュガーデンが流行っていて、まあ、それもあってね私興味はあったんですよね。 でもあの当時その東京の大手英会話学校の会社の留学カウンセラーっていうのをしていて、とても多忙な生活をしててね、で精神的にもちょっと疲れてた、きつかったっていうのがあったんですけども、まあ、その中でも学生たちのホームステイの引率にアメリカやイギリスを訪れたりとか、ね、そういった時間はとても楽しかったんですよね。まあ、それをきっかけに海外の素敵なお庭を見て、いつか私もねそんな素敵なスペースを作ってみたいなって思っていた時に、まあ、ふと留学イギリスっていうのが頭に浮かんできて、でそこからはもうね迷うことなくもうすぐ学校を決めて単身でイギリスへ留学をしました。で小さい頃を考えると、まあね、長野の自然の豊かな場所で育ったんだけれども、小学校1年生の時にみんなが育てないといけない朝顔があったんですけども、これを学校で飼育されていたウサギに食べられてしまって以来、なんかね自分は植物をうまく育てられないんだみたいな変な思い込みがなんかあったせいか、あまり積極的にね植物に触れるっていうことはなかった気がします。まあ、それでも学校の小動物の世話は大好きだったし、あとコンポスト作りのためにあの学校の生徒全員がこうジャガイモの入った袋にこう紐つけてリックサックみたいなのを作って、で山へ行って葉っぱを集めてきて、で学校で腐葉土作りをしたりとか、あとはあのお花作りが上手な先生から花壇に咲くサルビアとかマリーゴールド、そしてケイトウの植物のお話を聞いたりとか、あとそのお花の絵をねあの学校の、まあ、授業中にね描いたりっていうのはしてましたよね。でもなんか一番影響されたのは建築家の父なのかなって思います。あの頃一級建築士の資格を取るために、あの父が机に向かっていつも図面を描いていた後ろ姿っていうのを私見ながら、父親が使うあのシャーペンとかね定規とか、あとあの形がこう描けるステンシルみたいなのをいじるのが大好きだったし、あの本棚にはいつも建築の本っていうのがあって、それが私の愛読書だったし、で何よりあの図面の家の間取りみたいのを見るのが大好きで、自分だったらこの部屋でベッド置いて寝るよなとか、なんかそんなことをいつも想像してワクワクしてましたね。なので今思い起こせば、それがあってのなんかガーデナーとして庭作りをしているんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから結局は20代後半でイギリス留学をするわけなんですけれども、とにかくねそれまでっていうのはこのいわゆるグリーンサムでも何でもなく、緑をいじることっていうのもあまりなく、東京で、まあ、20代の時には一旦はですねコネでゼネコンに入社したものの、まあ、やることというのは図面のコピーとかお茶組とか、まあ、そういう仕事をしていまして、まあそれはそれでね、会社も銀座でしたし、購買部っていうところにいたので、まあ、業者さんからいつも美味しいお茶菓子とかいただいていたりして、まあ、いわゆる普通の OL を楽しんでいたわけなんですけれども、でも、まあ、入社3年目くらいの時に、やっぱり私はお茶組の OL で終わらないって思って、転職して留学カウンセラーになったっていうわけなんですね。まあ、ちょっと長くなってしまったので、イギリスの園芸学校でどんなことを学んでたのかについてはまた次回にねお話ししたいと思います。でイギリスのガーデン事情については私のエピソード4の日英をまたいで活躍されているガーデンデザイナーの佐藤真紀子さんの回、希望の花を咲かせたいっていうのを聞いていただくといいと思います。真紀子さんもねチェルシーフラワーショーへ携わり続けながら、2012年にまた同じくイギリスのハンプトンコートフラワーショーで出展したお庭で準金賞を受賞された素晴らしい経歴を持つデザイナーさんで、日本でも現在ね千葉のドイツ村とか長野の白馬村などの大きなスペースの庭作りをされて活躍をされています。実は真紀子さんも今年はチェルシーフラワーショーでこの RHS のお庭の施工業務に携わるということを最近知ったので、なんと現地でお会いできるかもしれないので、まあ、それもとても楽しみです。でその他にも 実はご縁のある方とね、チェルシーフラワーショーでお会いできるかもしれないので、今からとてもワクワクしています。で、牧子さんのエピソードでもお話ししていたんですけれども、このフラワーショーも最近のね、気候変動や地球温暖化ね、ミツバチなどの受粉者や種の減少、まあ、絶滅の危機っていった難しい問題に直面していることを察して、園芸界からもさまざまな働きかけっていうのが始まっています。うん、でまたね、サステナビリティといった持続可能性の、まあ、概念というのも浸透して、できるだけ環境に負担をかけない素材を使うことや栽培の方法というのが模索されているっていうことだそうなんですね。なのでこのショーは園芸のトレンドを左右するだけじゃなくて、まあ、新しいガーデニングのアイデアやデザインが披露される場としても重要な役割を果たしています。なので、まあ、チェルシーフラワーショーというのは花と緑の美しさを通して人々に多大なそのインスピレーションをね、与え続けている場なんですね。ですので、まあ、今回いろんなご縁で石原和幸さんのお庭作りのチャレンジメンバーとして加わらせていただけたのもとても光栄ですし、私もね、どっちかっていうとオレゴンの田舎で自分流に庭作りをしてきて、で実際こういった最新のトレンド情報が得られるようなガーデンショーの場でね、どんな学びができるのか予測もつきませんけれども、現地で学んだこと見たことをまたぜひ次回ね、皆さんにお伝えできたらなっていうふうに思っています。で、次回のエピソードなんですけれども、私がチェルシーフラワーショーに参加していることもあるので、配信が通常よりもちょっと遅れるかもしれないんですけれども、その分たくさんストーリーをまたお話ししたいと思います。それでは Until the next time、 サヤリンでした。